瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
レポ。
この番組は金城学院大学国際情報学部後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾卒業生の方を、奇数月は瀬戸市内の企業を、私たち女子大生の視点からレポートし、瀬戸の魅力をもっと知ってもらおうという番組です。
今回のメンバーは MC を私、水野あゆみ、大河内由香、ミキサーディレクターは佐々木彩乃でお送りいたします。また地頭さんにも参加していただいてお送りしていきます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。昨日ハロウィンでしたけど、お二人何かやりました？
はい、
え、やったの？
ちょっとオアシスの方で仮装をして。
何の仮装を？
はい、ユニコーンの。
ほう、ユニコーン、バンドの方のユニコーン。あ、仮装動物のユニコーン。あ、そうなんや。大越さん何もやらなかったんですか？
大河内さんは昨日渋谷
大河内さんで渋谷行ってきたの？
渋谷をちょっと通りかかったんですけど、うん、えぐいことになってました。
えぐいことにね、はい、ああそうでしたか。一応それなりの雰囲気を味わってきたと。
雰囲気だけは味わって、あ、いるなっていうことだけを、はい。
で、今回行かれたところには、そのトリコはトリとしに行ったわけではない？
ないですね。
真面目に行ってきた。
真面目に。
じゃあその辺ちょっと聞かせてもらいましょうか。
はい、
はい。
今日ご紹介するのは、暁町にありますテクノエイト株式会社さんです。テクノエイト株式会社さんは、トヨタ社の自動車部品開発、製造、販売を行う会社です。暁町の本社には約600名の方が働いており、工場の中には大きなプレス機や塗装用のラインが組まれていました。今回訪問では、プレス加工、溶接、塗装などに実際に部品を製造している生産部門の方をはじめ、部品を設計をする技術部門、そして人事部の方にもお話を伺いました。
工場で生産部門の方に部品の説明を受けたのですが、特にテクノエイトさんではフードロックというボンネット部品の生産を得意としているそうです。なんとそのシェア、トヨタ社の 90%。 この数字にもびっくりしましたが、もっとびっくりしたことがあって、このフードロックには、もし車が事故を起こしてしまった時に事故の衝撃を抑えてくれる工夫がされているそうです。
へ
ー。私は衝撃を抑える役割は車の外装部分が担っていると、うん、思っていたので、とても驚きました。
普通そうやんね、うん、だって本来、だってあれでしょ、ボンネットを抑えるというか、こうロックするもんでしょ、
うんうんうん、
それがどうやって衝撃を受けるって、ああ難しいな。
フードロック の、 部品がちょっと動くみたいで、
うんうんうんうん、
そうするとボンネット部分がちょっとボンとボンネットボンと上がって、うんうん、衝撃が和らいでくれるそうです。
あ、なるほど。じゃあフードロックそのものがその衝撃を吸収するわけではなくて、
はい、
それがこう作動することによってボンネットが開いて、
はいはい、
衝撃吸収してくれるみたいなことなんや。
はい、
なるほど。
はい、フードロックを作る各工程にかかる時間が数秒単位でとても短かったことに驚きました、
うん、
それにもかかわらず女性の方が素早く丁寧に一人で作業を行っているのを拝見し、とても感動しました。また工場内を移動する際に感じたことがあって、うん、道が作られていたり、人がぶつからないように怪我しないように工夫もされており、
うん、
かなり安全面に気を配られていることがよくわかり、安心だなと感じました。働く人のことをすごく考えられていることが一目で分かりました。
うーん、道が作られて、じゃあその工場行くまでは、
はい、
工場内はもう乱雑になんかあって道なんかないというふうに思ってたわけ？
思ってました。
ほ、本当？
なんかちゃんと線とかも引いてあって、
うん、
止まれとか、
うん、
ここでは話してはいけませんとか、はいはいはいはい、紙とかも全部貼ってあって、
うん、
あ、安全面にすごい気を使ってるんだなって、うん、一目で実感しました、
うんうん、まあ、そうやわね。そのだってその工場のこの機械の間は部品運んだりもせないかんし、それは重いもんも台車に乗せて運ばないかんから、うん、それをね、無秩序にやっとったらぶつかることもあるやろうしね。
そうですね。
そうか、そういう部分を見てきたんや。
はい、
ね、
またテクノエイトさん内を見学している中で思ったよりも女性の従業員さんがたくさんいらっしゃいました、うん、自動車工場と聞くとどうしても男性従業員のイメージがありましたが、事務所の方だけではなく技術職や生産部門の方にも女性の従業員がいらっしゃいました、うん、先ほどもちょっと紹介したんですけどフードロックの工程ではかなり細かいパーツを使うので女性の力でも組み立てられるようです。
なるほど。でも細かいパーツやからこそ余計にこう女性の繊細な指先で必要になってくるのかなって気もするんやけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
そしてテクノエイトさんのもう一つの魅力は食堂です、うん、社員食堂がとてもリーズナブルにいただくことができます。私が見学させていただいた際はパスタ、カレーライス、ハンバーグなど他にもたくさんメニューがありました、うん、私たちもいただきましたがとっても美味しかったですね、うん、
美味しかったです。
実は大河内さんとシェアしてハンバーグとパスタをいただいたのですが、うんうん、どちらもとっても美味しかったです。また季節ごとに限定メニューがあるそうで限定に弱い私はとても魅力的だなって感じ
ます。そうですか、限定に弱いんですか。
はい、
ちなみにあの価格帯はいくらぐらいで。
本当にあの金城学院の学食より安かったです。
ごめん、金城学院の学食は分からない。そんなとこ俺知っとったら気持ち悪い話でしょ。いくらぐらいなんだ。
200円とか。
え、
会社がちょっと負担あの、うん、しているっぽくて、従業員の方はかなり安く200円とかでうどんが食べれたりするそうです。
200円でおうどんが食べれるの、うん、じゃあ逆に高い上等のやつやったらいくらぐらいするの。
うちの学食は320円とかそんくらいします。
ああ、そう、
は
い、それでも
限定メニューだけ450円とかある、
うんうん、それは限定が好きやからそこの金額だけ覚えてんねや。
そうです。
なんかそれで聞くと450円がめっちゃ高価なもんに感じるね。確かに。味にも良かった。
味も美味しかったです。はい、
量的にはどれくらい。
結構ボリューミーでしたよね。
結構ボリューミー、うん、やっぱしっかりね、食べないとお仕事ができないので。
そうやな、
はい、
作業してる最初に眠なってみかんもんね。
ではまだまだ魅力が止まらないんですけども、うん、先ほど水野さんが安全についてちょこっとお話ししたと思うんですけど、はい、工場施設内ではなくて従業員さん自身も怪我をされないようにトレーニングをしていらっしゃいました。はい、休みの時間に社内のトレーニング室に訪問したんですけども、うん、トレーニング室がムキムキの従業員さんですごいいっぱいになっていて、うん、あの向上心のある社員さんでいっぱいなんだなとすごい感動しました。
まあ、でも確かにあのこういった工場って重いもの先も言ったけど運ばないからし、うん、体力勝負でもあるし、うんうん、立ち仕事も多いやろうから、うんうん、やっぱ腹筋背筋バランス取れてないとね、
う
ん、すぐ腰痛になるもんね。あ、そうなんや。
はい、
ムキムキの方いっぱいで女性の方もその中にいたの。
女性も一
人二人いらっしゃって、うん、ダンベルみたいなの下げたり、うん、あのこういうこれなんて言うんですかね。
知らん。なんで言うんやろ。
ラジオでは伝わらない。
スクワットみたいな。
スクワットみたいな。
にまた重りがついたような。
うん、
ね、
あの何やろ、パワーリフティングのやつを機材使ってるような感じ。
はい、パワーリフティングも置いてあって、
あと大河内さんも実際にやってたよね。
やった。
いや、そうですね、あの、うん、持ち上げてみたんですけど、うんうんうん、いや上がらなかったですね。
まあ、ひょいひょい持ち上げられても腰が痛く
なりそうな。腰が痛くなりそうな。
わかりました。なるほどね。うん、でもあのいいですね、そういった意味でいろんな面にこうなんていうのかな、会社自体が工場自体がその、うん、健康面とか気にしてらっしゃるっていうのが見えるから安心して働けるっていうことですよね。
はい、そうですね。
そうですか。うん、まあまあそのうちはね、また行ってもらって今度はムキムキの方のレポートしてきて、こんぐらいパンプアップしましたみたいな。はい、お願いします、うん、
はい、そろそろお別れの時間となりました。毎週第1第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ第5回はテクノエイト株式会社さんについてお伝えいたしました。
今回のメンバーは MC を私、大河内ゆか、水野あゆみで、ミクサーディレクターを佐々木あやのでお送りいたしました。そして千藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の取材の様子を私たち後藤ゼミのインスタグラムに投稿します。アカウントは GOGO2BUZZ GOGO2BUZZ です。
次回も聞いてください。ありがとうございました。